はい、こんにちは。人生上昇塾、足立でございます。
同じく安寿です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、3月に入りまして、
はい、
暖かなってきましたけども、今年の桜のね、
はい、
ちょっと開花予報をさっき見てたんですよ。
はい、
そしたらね、名古屋早い。
名古屋早いの？
うん、3月22日だって。
あれ、それは早いですね。
ねえ、東京と一緒なんですよね、3月22
日。そっか、次回の4月第1週の土曜日は朝活で、いつもね、桜の下で舞うのに散ってるかもですね、じゃあ。
あのね、満開予想がね、3月31日だって。
あら、あ、そっかそっか。
そうそう、大阪が3月25日開花で満開が4月1日と。
ああ、じゃあ、本当に4月初めで、ね、開花なんですね。
そうですね。要はその、しっかり冷えましたもんね、冬。
本当に。
うん。で、3月、ドーンとほら、春一番。
うんうん。
うん、あったかなったのがドーンって来たんで。
そう、めっちゃ暖かくなりましたもんね。うん、
あれで、休眠だかって書いてましたけど。
あ、そうなんですか。
うん。やっぱりこう、休眠したやつを起こす。
うん。
起きろー、春だーってね。
しっかり寝かせて起こす。
うん、そう。しっかり寝かせて起こす。
うん、
これがやっぱりこのちょっと、元気よく早く咲く、ことになってるみたいですね。
ああ、なるほどね。
春といえば、
はい。
なんか新しいことやりたなりますよね。
そうなの、なんか自然とうずうずとね、してきます。
ね、僕もなんか、なんかルーティンを変えようというか。
ルーティンね。
そうそうそう。その朝の、やっぱりね、ルーティン変えんとなかなか変わりませんよ。
そうですね。朝ってね、すごいやっぱり大事ですよ。
一日のスタート。なんか新しいことやってます？
最近ね、もう1ヶ月以上続いてることがあって、
はい、
絶対やらないぞと思ってたことをやってるんです。
う
ん、で、昔おじいちゃんたちが朝般若心経を唱えてるのを見てたんですけど、子供の頃とか。私ね、般若心経を唱えたら、調子良くて。
唱えた？
唱えた。
唱え始めてる。
3回ずつ、やってる。
ああ、そう。
はい。
ずんな、こう、一人で、こう、読み上げるわけですか？
そうなんです。
ああ、でも、なかなか覚えられへんでしょ、あれ。
もうね、未だに覚えられない。
ね、僕も、ギャーテー、ギャーテーから言えんねんけど。
そこは、くっくりでも声が大きくなりますね。
みんなそうやね、あそこから言えるよね。どうですか？
そうそう。なんか、意味はね、わかんなくていいとは思うんですけども、もう何もわかんなくてやってて、なんでこんないいのかなと思って、今日たまたま、なんていうの、般若心経語訳っていうのかな。
はい。
うん。こんなことが現代語訳にして、
現代語、ね、
書いてあるよと。
はいはい。いろいろ訳ありますね。
そう。般若とは言葉にならないものだって。
ああ、はあ。
ねえ、で、言葉にならないことを、一生懸命お釈迦様が唱えてくれてる話だったので、まあ、いつも足立さんにね、教えていただいてることとすごく似通ってて。
ああ、そうですね。
ねえ、同じやんって思いました。
そう。本当にシンプルなこと言ってはるんですよね。
そうなんですね。まあ、これは本当にね、削り落ちた境地だとは思うんですけれども、ついつい、忘れてね、自我でブクブク太ってやっちゃう。
はい。
ムカついてるわけですよ。嫌なことがあったとか。なんだこいつはとか。
どうしても自分の都合が出ちゃうからね。
そうそう。で、ムカついて起きて、ね、般若心経を唱え、ちょっとどんなこと書いてあるのかなってネットで調べて読んだら、スーッとなくなって、もうね、二度とそれでムカつかないのね、今日も一日。結構いいことを言ってんだなっていうのがね。
それね、あなたね、どれだけ続いてますか、この。結構いいこと言ってるんですよ。
どこから目線だと。
どっから評価しとんねん。
もう仏。いいこと言っとるやん。
仏さん評価してる場合はないけど。
そうそう、場合じゃなかった。
でも本当にね、意味も本当にじわじわ入ってくるし、
はい、
やっぱり朝そういう、なんかね、こう、ぐっとこう背筋伸びるしね。
ね
え。やっぱり適当にやれませんからね。今日なんてね。
はい。
やっぱしっかり、この、背筋伸ばして、まあ、10分、15分で3回ぐらい、
そうですね。
ね、しっかり言えるわけですし、あれね、多分僕もやろう思ってた頃あったんですけど、あれ、なんていうんですかね、こう、全部こう、何も見ずに言えたらいいですよね。
いいですよね。
そうそう、そこまでぜひね、
ねえ。
アニさんやってみて。
ごま行、ごまきっていうのかな、うん、お不動さんで28日に毎月ね、
はいはい、
火をブワーって焚いて、
うんうん、
やるとこに友達が行きたいっていうもんだから、
はいはい、ごま行。
いやいや、ついてたら、はい、
うんうん、
もうノリノリで、般若心経もこう、どんどん叩きながら火がブワーって燃えて、
う
ん、で、お坊さんのいい声でね、うん、もう生演奏みたいな気分で。
ああ、そう。
うん、で、その時はね、割とね、聞きながらね、一緒に言えたの。
ああ、そうなんや。
ライブ感覚でやってしまったんですけど、
あ
れも気持ちよかったですね。何をやってるんだ、最近。
いや、でも僕もごま行何回か体験したことあるけど、
あ、そうですか。
やっぱり、あれは、あれで、エンターテイメントですよ。
ねえ。
うん、なんか、入っていくよね。
ねえ。
気分
すごく楽しかったの。嫌だって言いながら、ブツブツ言って、寒いし嫌だとか言いながら、
はい、
うん、もう一番ノリノリだったらしくってね。
なるほど。
笑われましたけど。
そうね。何でも、なよね、こう、感じてみるのはいいですね。やってみて感じてみて。で、ね、アジさんみたいに、いや、これいいわ、朝のルーティンに加えようと。
はい。
うん。で、やったらもう飽きるまでね。
ね、
やってりゃそれがもしかしたらもう一生ものになるかもしれんしね。
本当に。
うん、心地よいことは、続いていくのでね。
はい。
ぜひいろいろ手を出してみていただければなと思います。
うん、はい。
はい。ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日は陽次さんからいただきましたご質問です。それではお願いいたします。
はい。ずっと悩んでいることがあります。それはざまあみろという思いです。他人の失敗や不幸話に接すると、ざまあみろという声が頭の中から聞こえてきます。そんな自分が嫌でたまりません。何を浄化すればこの声を消すことができるのでしょうか。
はい、ありがとうございます。
はい。
以前僕はマザーテレサに憧れましてね。
ええ。
まあ、この話したことあると思うんですけども。
はい。
まあ、慈愛の人になりたい。
うん。
うん、なんでまあそんな願望が生まれてきたのかと言いますとですね。
はい。
まあこれ簡単な話、逆だったからなんですね。私、自分さえ良ければ全てよし。
うんうんうん。
ね、非常に利己的な人間でしてですね。
はい。
そんな自分にまあほとほと嫌気がさした。
うん。
もう嫌になっちゃったんですね。
そっか。
で、まあ、本何冊か読んだり。
はい。
オリビア八世がね。
うん。
主演のマザーテレサって映画をね。
うん、
映画館に見に行ってね。
はい。
もう感動してマザーみたいになってやるみたいなね。
うんうん。
40歳のヒゲのおっさんがですよ。
はい。
そんな、ちょっと痛い系のやつなんですけどね。そうだ、それから1年後ぐらいに観念浄化と出会うわけなんですが。
はい。
あ、これやってればエゴ落ちるわと。慈愛の人になれるわと。
うん、うん。
って喜びましてね。
はい。
こうせっせと観念を浄化していくわけなんですが。
ねえ。
確かに、心は軽くなっていく。
うん。
うん、その観念手放せばね。
はい。
でもね、このどうもこのマザーテレサの気配を感じないんですよ。
気配がないんですね。
気配がないのね。なんか来ないわけね。
うんうん、
で、本日、まあ、ご質問いただいて、陽次さんと同じく、たまにこう、ざまあみろ、みたいな。
うんうん、
そんな思いがやってくるわけですよ。
ねえ、マザーテレサ目指してるのに。
そう。
うん。
まだこんなエゴがあんのかと。
これはいかんだろうと。
もう2年やってるでと。
うん。
上官
が、ね。ざまあみろはいかんよと。
ああ、一体何やってんねんと。相当がっかりしましてね。
うん、ええ。
で、どんな観念を浄化すれば、
うん。
慈愛の人になれるんだろうと。
はい。
まあ、途方に暮れたわけなんですけども、
うん。
多分ね、ジョーカーワーク始めて3年経った頃、
はい、
気づいたんですけど、
え、
何やと、利己的な人間ではダメだ。
うん、そっか、
これも観念やないかと。
そこのジャッジだったんですね。
3年かかってますねん、これ。
うんうんうん。
うん、でね、まあ、この観念ジョーカーと出会う前、確かにこの精神世界。
はい。
どっぷりハマってましてね。
うん。
そこでね、清く正しく美しくみたいな。
はい。
もう宝塚みたいな。
うんうん。
そんな観念にすっかりいつの間にかこう洗脳されてたみたいでございまして。
はい。
うん、だから、愛と正義がひっつくと。
うん。
ねえ、ろくなことはない。
愛と正義ね。
うん。だ人を裁くね、強力な武器になっちゃうんですよ。
そうですね。うん。
愛は正しいってなるとね。
愛だもん。
そう、うん。でね、しかも武器を持っている本人はなかなか気づかない。
うん。うん、
僕は3年気づきますんですからね。
ああ、そうですか。
そうそうそう。愛は人を裁くというね。
ねえ。
こともあるよということでございまして。
うん、
最近のどうですか、人間業界、はい、
人間業界
ざまあみのがあっちこっちで聞こえてくるじゃありませんか。
うん、
ねえ、
ニュース、
やれ不倫だ、
あ、そうね、今思い浮かんでたわ。
うん、やれ不謹慎だなど、
うん、うんうんうん、
ね、著名人のスキャンダルを取り上げて、
はい、
ね、社会的制裁を加えると、
うん、
ね、上り調子だった人生がドーンとどん底に落ちていく様、
うん、
ね、これを見てざまあと、こいつ終了みたいな、
ええ、
うん、盛り上がってますけども、
そうです ね、
週刊誌もめちゃくちゃ売れてるらしいですね。だからざまあみろっていう感情をですね、
はい、
心理学ではですね、
ん、
心理学で調べます
と
です
ね、心理学、うんうん、
サーデンフロイデ、
何それ、
なんか新しい料理の名前みたいなね、
ね、
なんかスイーツみたいな感じ、サーデンフロイデってドイツ語らしいんですけども、
はい、
日本語の意味としては、欠損のある喜び。
欠損、うん、書いてる。
そうそうそうそうそう。そうです、そうです。だから、恥知らずの喜びとかね。そういう意味なんだそうですけども。なんかね、このシャーデン・フロイデというラベルが、
はい。
ちょっと否定的すぎるというか。
うん。
これだとざまあみろっていう感情がやってきた人間は、
うんうん。
恥知らずだと。
うん。
いうことに、ちょっとなっちゃいますよね。
うん。
な、恥知らずの喜びなんて言われると。
うんうんうん。
だから、まあ、上昇志向な人やね。真面目な人であれば。
はい。
ね、ざまあみろなんてね、下品な感情は一度も感じたことがありませんよ、なんてね。
うん、うん。
嘘つくかもしれないですけどね。
うん。
まあ、僕がずっとそんな感じで生きてきましたので。
はい。
そんなことを感じたことないような顔して生きてましたからね。
そうですか。
そう。だからマザーテレサでしたからね。
うんうんうん、
憧れがね。そうそうそうそう。
きちっと蓋してね、その反対側に。
そうそうそう。早くマザーテレサになんなきゃ、みたいな。
そうそう。
バレちゃうじゃないか、みたいなね。
ね、思い切り振ったやつ持ってきますよね。
そうそうそう。でね、なぜこの人間って不謹慎狩りみたいなね。一見このなんか陰湿な行為を楽しんでしまうのか。これもよく言ってますけども、非常にこう理由はシンプルなんですよ。快感だから。
ああ、いつも。
これしかない、ね。そう、快楽主義な快感を感じるからなんですね。
うん、
だから昔からほら他人の不幸は蜜の味。
はい。
言うじゃないですか。蜜の味なんですよ。
うん、うん、うん。
うん、美味しい。甘いのね。
ね
え。ですから脳内で快楽物質が分泌される。
はい。
ああ、気持ちええわって感じになるんですね。じゃあ、これなんでこのざまあみろなんて。
ええ。
感情が人間に備わっているのか。
うん、うん。
これも人類が。
はい。
生き延びるため。
生き延びるため。
そうなんですよ。
へえ、そっか。
だから集団をこの安定して維持していくためにね、社会、集団ね、
はい、
安定して維持していくためにはやっぱり統制が大切。
統制ね、
うん、みんな好き勝手やっちゃダメだよと。
うん、
うん、だからルールを破って自分だけいい目をしている人間を放っておくと、
なるほど、うん、
ねえ、あ、俺も楽してやろうや、
はい、
という人間がだんだん増えてきてね、結局、集団が崩壊する可能性があるわけですよ。ですから、ルールを破った人間は集団で制裁を加えて、
うん、
排除しようとする。
はい。
ね。
これ備わってるの？
そうなんですよ。もう脳にあるんですね。
脳にある。
DNA にあるんですよ。
あ、DNA にね。なるほど、なるほど。うん。
だから、精細した人間にはですね、うん。漏れなく快感という報酬を与えるよ、という。
そっか。
そう。だから、人間って目の前にこの報酬がぶら下がってるから、
うん。
実際に行動を起こすんですね。
うんうん、そうですね。
だって、給料もらえなかったら会社行かないじゃないですか。
行かない。
それと一緒。うん、
はい。
なんかもらえるから動くの。
確かに。
そうそうそう。ほんでね、うん、ちょっと面白いこと書いてあった本があって。
うんうん。
あのね、いじめは良くないことだ。
はい。
ですよね。
うん。
うん。というね、意識が強い集団ほど。
はい。
いじめが多いんだって。
あ、わかります、それ。
わかる。
わざわざ言ってるってね。
そう。
うん。
そう。だからね、ルールを守らなければいけないっていう集団ほどいじめが多い。
あ、そっかー。
だからね、だから結局ルールを守らない人間を集団で厳しく制裁していくわけですから、これっていじめなんですよね、ある意味。だからまさにパラドックスですよ。
そうですね。
だからね、面白いな、人間業界は。だから善悪の観念ってね。
はい。
諸刃の剣。
うん。
うん。だから生き、
諸刃の剣。
そう。これ生き延びていくためにはルールなきゃいけないよ。
そうですね。
どうでもよかったらもう、社会の。
くちゃくちゃ。
くちゃくちゃになるわけでね。
うん。
うん。だから、ルールは必要やねんけども、
はい。
ルールに依存しすぎると、
うん。
これ殺伐として、
はい。
生きづらい、生きがたい、ね。
うん。
世の中になってしまう。
うん。
こともあるわけですよ。
ね、
うん。だからね、僕の面白いなと思ってるのは、
うん。
人間って完成形でも何でもなくて、
はい。
人類ってまだまだ発展途上なんですよね。
うん。
まあ当たり前ですけども。
はい。
ですから、コンピューターのソフトでいうところの、
うん。
バグ。
はい。
いわゆる不具合ですよね。
はあ。う
ん。これからもね、どんどんどんどんそれを修正していくわけですよ、人間って。だからね、今この集団を維持する目的ではなくて、
はい。
個人が快感を楽しむために、制裁を加えたり、
うん、
ね、あの他人の、不幸を喜んだりっていうね、図式になってきているので、
はい、
この感情もいずれどっかで修正されていくはずなんですよ。
ああ、そっか、
うん。ちょっとおかしになってきて、娯楽になってきちゃってるからね。だから、必要なくなった感情は絶滅していくはずですから、
なるほど。
ね、いつかに人類からですね、ざまあ見ろと。いう感情が消えてしまう日がやってくるかもしんないねと。
うん。
それまでは、
うん。
観念浄化やろうがやる前が、
はい。
なくなります。なくなりませんっていうね。
そっかそっか。
そうそうそう。だからね、ざまあ見ろって個人的な感情ではなくて、
はい。
先ほど言いましたように DNA に刻まれている感情ですから、
まずはね、自分が思ってるんじゃないところ。そう。
だからね、
ポイントか。
全く恥じる必要はないと。
ねえ、そうなんですね。
そう、個人のもんじゃないんですね。だから思考感情というのは現象です。
そうですよね。
うん、起こってくる。
うん、やろうと思う前にもうあるもんね、そういうの。
そうでしょ？
うん。
うん。だから、怒りをコントロールできるとかいう話は僕は何回かしてますけども、それは怒りがやってきた後の話でございまして。
そうですよね。魔の6秒でしたっけね。
そうそうそう。だから怒りというものを葬り去ることはできないわけですよ。
はい。
うん。だから。
来たもんは来たと。
そうそう。もしね、本当に感情っていうのは個人の所有物なのであれば、
はい。
いらない感情をどんどん消していけばいいでしょ？
そうですよね。
まあ、これがね、捨てようってなればいいんだけども、
うん、
そんなことはできないわけでございまして、
できない自分の所有物だって私も思ってて、うん、感情とかが
全然そうですよね。その頃はしんどい、ね、
全然そうじゃないかったっていうことに、うん、だんだん浄化で気がついてくるんですよね。
そうなんですよ。
座禅してると本当にそれ分かりました。
そうそうそう。だからこの本日いただいた幼児さんも、
はい、
自分の所有物だと思ってるんですね。
だから責任を持ってね、これを粉砕しないといけないみたいなね。
そうそう、これじゃダメだと。
うん、そうそう。
他人の不幸で喜んでるような人間じゃダメなんだと。
ねえ。
いう、まあ基本的に自分の感情だっていう思い込みがあるわけなんで。
そうですよね、うん。自分の感情じゃないっていうのは本当大きなことですよね。
そう、そこ大切なところでね。
はい。
まずそこをしっかりと、ああ、ね、はい、自分も思うんちゃうねんと。 どんな感情がやってくるかリクエストできないんやと。
そうですよね。
いうことをまずね、気づかなければいけない。
若干自分が不幸な時に、すごくいいなって思って、羨ましいなってどこか思ってて、そうするとざまみろって出てくるのかなって。
ああ、バッチリ。僕もね、経験上そうなんですよ。
経験上そうなんですよ。あのね、なんかね、すごいリムジンとかのでっかい車で、わあ、いいなって思ったのかな、ちっちゃい時。で、自分はなんかおじちゃんのポンコツな車に乗ってたんですね。そうしたらね、車がでかいもんで通れないのね、道が。でね、ざまみろって言ってたの、ちっちゃい時私。
そうそうそう。基本、妬みがあるのね。
ね、妬み、そう。
そうそうそうそう。だからね、これ僕も経験的にはよく、アンジさん言う通りやねんけど。
アンジさんもある？
そうそうそう。他人の不幸は、喜んでた頃って。ざまみろとかね。自分の人生うまくいってない時なんですよ。
そうなんですよね。
ですから、ストレスや不満が充満してて、自分の人生の中を。それを緩和するために、人の不幸を探してバランスをとってた。
あ、バランスをね。
だって、ハッピーな人が、
はい。
他人の不幸なんて欲しがらないでしょ。
そうですよね。
いちいち。だって自分もハッピーなんだから。
そうなんだね。私もハッピー、あんたも良かったね、みたいな感覚ですもんね。
興味持てないんですよ。他の人がどうしたらかわいそう。かわいそうやないと思っちゃうわけですよ。
ああ、そうか、そうか。
自分がハッピーで余裕があってね。そうなんや、大変やな、と思える、素直に。だってバランス取る必要もないし。
そうですね。
そんなことで快感を感じる必要もなくて、今もう快感感じてるから。自分の人生にね。
はい。
だからいちいちそんなこといらないと。
そっか、そっか。
だからね、そこは一つのポイントにはなるよね。そう。だから、ネットで本当にこう、なんていうかな、こう、もう終わったねとかね、ざまーとか書いてる人ってかなりストレス、日常苦しんでられるんやろな、と思うね。
私経験上そうかなと思います。
そうそうそうそう。だからそうせなバランスが取られへん。
バランスですもん。
しんどうて生きられん、どうにかしてくれ、あ、こいつ、そうや、制裁や、言うてなんとか、生きているという感じなんかもしれへんね。
かもね。
そうそうそうそう。ということでございまして、まあ、こんな卑劣な感情を感じるなんて、
はい。
人間失格だよなーなんてね、僕も落ち込んでた時代がございまして、
はい。
でもね、今はどんな思いや感情もね、与えられた法則通り、
はい。
ね、寸分狂うことなくやってきている。誰もがそのままで人間合格。
はい。
どんな感情思いでも人間合格。だからね、こんなもん、点数つけなくていいんです。
そうですね。
もう、初めからも合格でございましてですね。
はい。はい。
本日いただいた幼児さんへのアドバイスとしましてはですね。
はい。
他人の不幸を喜んではいけない。とか、ざまあみろと思ってはいけないとか。
はい。
なんかね、否定している思いや感情がありましたらですね。
はい。
ありましたら書き出して、完全版で。
はい。
浄化学してみてください。
はい。
なんとなくそっかーと。苦しみはざまあみろじゃなかったんだと。ざまあみろを否定している観念だったんだと。
あ、そうかそうか。
そう。そこにね。
何重にもなってるんです。
そう。
ね
そこに気づいたら、まず、楽。だからね、これをしっかりと浄化ワークしてみてください。
はい。
感覚快楽、まあ、ごめんなさい。感覚と感情。
感覚、感情、はい。
これね、結構ジャッジ多いですよ。
ね感覚とかにジャッジ。
やっぱり
すると苦しいですよね、もう。
そう、清く正しく美しく。
はい。
いつの間にかこの三つの言葉に結構、羽がいじめにされているというか。だからこんなこと思っちゃダメだとか。
ね
感じてはいけないとかいう人で苦しんでる人結構いるのでね。
おる。そういう人多い。
そうでしょ。だからそれを自分の所有物だと思い込んでいるので、ぜひね、どんな感情を否定しているのか。ちょっとリストアップしてみてください。
はい。
はい。そうするとね、浄化ワークで手放していただけると人生さらっとします。
はい。
やってくる、勝手に。感じておしまい。
はい。
ね、そんな感じになってきますので。
なります。
はい。ぜひ徹底的に頑張ってやってみてください。
はい。
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。